震災でおかげをいただきました、石井清さん の, あのお話をいただきながら、この前からあの何回もあの言葉に出して使われる言葉の中に歯は安心だと意味が一つも分からなかったんです。あの枝葉の歯ですよね。歯は安心だということを、その安心に咲くところの花であり、または花でなからなければならないということをあの力説されておったんですけど、その葉の意味が分からなかったですけども、今日初めてその葉の意味が分かったです。というのは 2,3 日前にご神前で葉緑素ということをいただきました。あの葉の緑の元というね、葉緑素、これはまあ学問的に今、高橋さんから聞かせていただいたんですけれども、その緑、あの葉がなからなければ太陽の恩恵というものを十二分に受け止めることができないということらしいですよね。あとでそれをいただいて、なるほど、石井さんが言われるその葉ということは安心だということをね、または喜びだということをね、あの感じたんです。だから新人させていただく言うならば、繁盛するよう元気な心で新人しようと入試になりますでしょうか、ね、繁盛するよう元気な心で新人しようということは、そういう言うならば、あの葉緑素に匹敵するものなんです。心が生き生きと喜びに満ちあふれてまいりませんと、天地の親神様のご恩恵を十二分に受け止めることができないのです、ね、だから結局信心とはその喜びを求めてのものでなからなければならない。信心とはありがたくなる稽古だということが分かりますですね。皆さん、皆さん、それが一応分からんとね、哀楽の信心がどんなに例えば素晴らしいと言うてもね、あの値打ちはないんです。もう哀楽ではそのことだけを言ってるんですから。一番初めに明永のお母さんが発表しておりましたように、まずは私から、そして家庭、そして自分の、近隣、いうなら周辺にです、光の輪を広げていきたいという、まあ一年に燃えてただいまとトレーニング中でしたかねただいまいわば稽古中だと発表しておりましたよ。もう問題はね、新人をいただいて新人の素晴らしさが分かったらね、この素晴らしいおかげを自分が受けてね、そしてそれを自分の周辺に広げていこうという、それができるときに、またその決心をしたときにです、神様の信用は必ず飛ぶです。神様のご信用というのは、ご神徳が受けられる手立てはそこからなんです。だから新人が分かるとか、哀楽の新人が素晴らしいとかということはです、その素晴らしいその信心を受けて、その受けた信心をまた人へ伝えていかないばやまんという心の状態がね、あのまずできることが、先ほどいわば後ろ向きの姿勢ということは私初めて聞きました。前向きの姿勢ということは聞きましたけれどもね、もしその心ができないならば、みんな後ろ向きの姿勢です。ただおかげをいただくからお参りしよう、おかげをいただくから十三次会に出よう、なかなかよく話があるからというだけではね、いかん、ね、どうにもやむにやまれない天地の大恩が、ね、神の大恩を知らぬから互い違いになってくるとまで教えられてあるんです。だから神の大恩が分かって、そして自分の心の中に喜びが湧いてきて、その生き生きとしたその心がね、家庭の中に、そして自分の周辺にこう満ち満ちてくるということなんです。今教団で言われておるですね、愛を持って言うなら実意親切、愛を持って人に語りゆくというのはもうまさしくその通りなんです、ね、そこでなんです。問題は本当に自分が助からなければならないということは、自分がいよいよバカとアホに徹しなければならないということであり、大きくなるということはそういうことなんです。 もうバカ田坊になるということが、いわば大きくなることです。もう今日は私はまたお会議をいただいたことの中に、修行さんの発表の中に、太るということはどういうことかと私なりに考えてみた。それはもう様々に太るということは、愛楽で今月は時明かされておるようにありますけれども、ためにはまず自分が今直面しておる、その壁をぶち抜かなければ大きく太くなれないということを発表されましたね。もう本当に拍手喝采を送りたい思いでした。確かにそうです。自分が今そこに行き詰まっておるというか、自分の信心の壁というものをです。これを打ち貫かなければね、いけないということなんです。ね、これを破らなければ確かに、ところがその破るということが実は難しいのです。ね、言うならば、まず私が助かって、そしてそれを自分の周辺にと言うても、自分がその一つの癌のようなもの、それがね、打ち破られなければね、それが実際の思いがどんなにあっても広がっていかない。私はそのことに、私が受けたことを、まあ、書かせていただいたんですけれども、信徒会長が発表しておりますように、お役に立ちたいの1年からの発想ということを言っておりますね。ね、お役に立ちたい、お役に立ちたい。そこからね、様々な発想が湧いてくるのです。言うなら、様々な思いが湧いてくるのです。ね。だから、その思いがね、実現していくことのために修行があるのです。ね。それは、お風呂にでも入ってからありがたいな。なんて極楽と、表から、こうじっと考えよることはもう本当に素晴らしいことが湧いてくるんです。ね、部屋が涼しい部屋で、そしてお腹しなって、まあ本当におかげいただいたもんじゃあるなと思ってからね、思ってくる思いというものはもうありがたい心が次から次と広がってくるんです。ね、ところがね、これは本当なものじゃないです。どんなに素晴らしい新人の発想があっても、例えば寝た時に思いついたことの、いわば本当なことがまずないと言われるのはそうです。お茶飲み話から良い新人話は生まれない、昔から言われておるようなもんです。お茶どん飲みながら、お菓子どん食べながら、どげなよか新人話があっても、それは筋肉になるもんじゃないです。ね、平野さんが言うとられました。こういう教令会なんかで、お茶どん菓子どん出す島があってよかるかというような犬のことやらも、やっぱそういうことだと思うんです。結局、お茶飲みながらの話は、お茶飲み話に終わってしまうんです。寝ながら楽をしながら、お風呂の中で、ああ、極楽と言いながら、どんなに素晴らしい発想が湧いてまいりましてもね、それは実に他愛のないものなんです。ね、お役に立ちたいという一念が、一生懸命燃えるような、それこそ、揚力とじゃないけれども、生き生きとした喜びに満ち溢れて、しかも、普通でなら喜べないほどしの事柄の中にです、喜べる、そういう、喜びの中から生まれてくる発想であって、初めて本当なものなんです。この頃、私、秋永先生に話したことでしたけれども、ね、素晴らしいことを思いついた。だから、この息の荒い間にそれをパタパタってやってしまわなきゃ気が抜ける。だから、気が抜けることあるとならば、先生、それはほんなことじゃ半ばへ行ったと私が申しました。ね。それは素晴らしいことを思いついた。だから、やーという時にやらなければと、こう、いう、ね、そこのところをいわば冷徹にです、いわば思い、自分の信心と対照しながら自分の心、だから私は一つの例を話して、まあ、申しましたことでした。あとで北京時代に、いろいろな骨董類が好きでしたから、その骨董屋で回りますとね、いいなとも一目惚れするようなのがあります。だからもうその時に手付けを売ってきたり、お金を払ったのはもう必ず失敗しておりますね。だから少なくとも1週間は通わなければいけないです。良いなというものを目をつけたらな、1週間通わなきゃダメです。そしてね、だんだん2日目に4日目になってくるとね、あんまり欲しくないことになってくることがあるんです。ね。ところがね、1週間も通ってですね、ますます良くなってくるのがあるんです。 これならね、どんなに素人が買うても買い損ねはないって言われております。それははっきりと見極めができなくてもですよ、だんだんだんだん見るたんびに良くなってくるものなら必ず良いものだって言われております。言うならば一目惚れするような良いものがそこにありましてもね、それがだんだん嫌になってくるのは必ず偽物だというわけなんです。だから自分の思いの中にもね、そういう聖者というか真偽というかね、本当なもの偽物というようなものがお互いの心のさまざまな人間の凡情というものがあります。心情だけには生き抜かれない私どもなんですから、そういう中から生まれてくる発想ですから、それが確かめられた上にも確かめられていかなければなりません。そこにです私は思うのですけれども、本当に自分自身が清まろうとか美しゅうなろうとか、いうなら明菜のお母さんが言うように、本当にこのありがたい信心をね、自分の周辺に広げていこうというトレーニング中だ、その稽古中だと、その稽古中にです本当に稽古が身についてくる、血肉になっていく、ね、そこに一番の眼目に置かなければならないのが壁を破るということだと私は思いますね。本当に自分が太くなることだと、それを言うとバカとアホに本当になりきることだと、もう一番社長さんが一番大きくバカとアホにならなければ今の現代で本当の成功は望まれないと思うんです。社長さんがあまり気の利きすぎておったり、社長さんがピンチやカンチューだったであっては本当の私成功は ないと思うんです。もうどういうたくさんの従業員からどういう文句を聞こうか、それを受けて流せれるような人、そして今日も皆さんに聞いていただきました一時のご理解の中にね、親子は一世、夫婦は二世、主従三世の世の例え、これはね例えなんですという、それは本当に言うと親子より血の濃いものがあるはずがありませんもの。いかにあかに他人でもです。言うならば一心同体になった家内とのが他人よりも良いというのことがよくあるはずありませんもん。例えなんです、ね、そこには義理があり恩があり、そこから恩愛というものが生まれてくるのです、ね、昔はそういう言うならば律儀な方たち、まあ、そういう教育をお互いが、まあ、受けてきたわけです、ね、そうだということじゃありません。だから私は今日あれは今日朝のご記念の後に、高橋さんがお店のことで、お届けがありました時にいただいたご理解がそれでした、ねね、主人に対する恩愛の情、従業員に対するところの憐憫の情、本当にこの人たちが家庭が何人あるが、うちの給料はこのくらいじゃ果たしてそれでやっていけるだろうか、本当に自分の店がいよいよおかげをいただいて大繁盛のおかげをいただいたら、従業員の一人一人がもっと倍も三倍もの賞与も出されるような、ね、給料も払えれるような、今のような言うなら不況時代にです、まあ、これは高橋さんの場合言うならここ 2,3 年赤字が続いておる、そういう中からですから思うようなこともできんが、本当に気の毒だ、ね、自分は食べんなでも従業員の人たちが少しでも立ち行くようなというですね、言うならば従業員を思う心と、ね、そういう情が私はお互い通い合って、この主人のためならばそれこそ給料が安かってもこの主人のもとにならばというようなものが生まれてくるんだろうと思います、ね、給料が安い高いところがありゃすぐ落ちて、そういう軽薄な考え方が多い中にです、ね、さあいた取った家にも 取らなければと言うてなら老後にあたりでやっておるようなです、ね、 生き方というようなものを言うならば、主従がいつも、ね、こう敵同士のように狙いや願いこうあっておるというような中から良いものが生まれると思われません。神を信ずる者は多いが、神から信じられる者が多い。実を言うたら、神を信ずる者すらがこの頃はもう非常に少なくなった。先ほど信徒会長が言っておられるように、100名の中に20人しか信仰いただいておる者がおらない。その20名の中にでもで、ただ拝めるというだけで入っておるのであるから、誠の信心をいただいておる者は20人に1人もあるかないかだろうと言われております。言うなら、アイラグで皆さんが信心の稽古をなさって、どういう問題でもお取り次ぎをいただいて、親人生任せでことを運んでいこうというような人たちがです。言うなら日本中に広がったら、それが必ず世界中に広がるでしょう。もう本当に問題がなくなってくるでしょう。世の中がもっと輝かしいものになってくるでしょう。そういう意味でです、ね、教祖様は、神を信ずる者は老いがとおっしゃるが、実を言うたら神を信ずる者すらも実にもう少ないということでございます。そこでなら私どもがです、いよいよ神様を信じて疑わない、しかも天地の大恩を思えば、神様の心を思えば、それに答えまつらなければおられんと決心するときに、初めて神の信用、神様の白羽の矢が立つというようなおかげになってくるんです。私は哀楽にかけられる願いというのは、それ心願成就、それがこの十三誓いであるならば、どういう、ね、神様の願いがこの哀楽の十三誓いから発想されて、ね、言うならばそういう思いが起こされて、そしてせめてこの十三日の日だけは神様の願いが成就することのために停止にしよう、奉仕させていただこうというような運動が起こされて、それがいよいよ今日一日のものではなくて、自分の生涯かけてそういう働きにならせていただこうというおかげに決心がついたときに、初めて神からの信用がつくんだというのが今日の昼のご理解でございましたよね。だから神を信じ、そして神から信じられるということの信心をいよいよ目指させていただかなければなりません。私は今日先ほどその高橋さんの今のご理解をいただいたときに申しましたことですけれども、私が一番まあ困るなと思うことはです、信心はできんなりに、もう親人生にお任せしてるけど、親人生任せになったときはおかげいただくだのという人たちのことです。それは確かにです、金光大臣の特別な働きです。ワンサランごと人たちは、例えば親人生任せになって確かにおかげはいただいておりますけれども、それを取る次私の気持ちというものはもう非常にやっぱり困るです。ね、どういう心配事があっても、どういう難儀な問題があっても、ね、氏子が一生懸命に神様に心を向けておる時なら安心じゃとおっしゃるんです。な、どういう難儀な問題でも持ってきます。持ってくるけども、親人生がこう言いなさったからと言って、親人生が言いなさったから、親人生がこういただいたからということだけをこうなんて言って盾に取ってくる人があります。だからもちろんおかげいただかせんならば、どんな悪口になるじゃわからんけん、一生懸命口をお願いしますたいけども、これは実に心もとない思いがします、ね、それから次には一生懸命な信心をさせていただきながら、もう片手の上ではこれ以上の信心はできまいと思うくらいな信心をさせていただきながら、いつまでも心の開けない人であります。これにもまた、もう本当に、それこそ勇さんが言うておられましたがね、親人種の顔が見られんというが、これ私の方がその信者の顔が見られんことを思い出します。一生懸命、もうこれ以上の信心ができまいということは、信心をしながらおかげいただきなんならば、もう本当に私はもうその人に顔を合わせることなかぐらいな思いがいわばするのです。ね。だから、そこのところはもう一つです。ね。一発の信心ができて、私は今 皆さんの発表を聞かせていただきながら一番素晴らしい根高強的地味豊かなお話というならば久住勇さんの話されたお話だったと思いますね。ところが久住さんのお話の時には誰も拍手を送る者が一人もございませんでしたよね。これは不思議ですね。お話をいただいとってもお話が山崎にバリバッと手を叩きたいことあるお話もあります。それかと思うと、まあ、やっと買っとこう買っとこうパチンパチンということもあります、ね、かというとなら全然拍手も起こらないというような場合もあります。私久住勇さんが本当におかげをいただかれるというおかげもいただけないというならばです。そういうところにあろうことはあるですね。皆さんここのところも大変素晴らしいことなんですからね。例えばこれは高橋貞俊さんの場合も言えることです。もうなら勇さんの場合だって高橋さんの場合だってもうこれ以上の真珠になっていかないという真珠をしとる人だったんです。そして一言一言を親人生に任せて言っておる人たちなんです、ね、皆さんどう思いますか、ね、親人生に任せになってさえおけばと言うて新人も六尊者になりやっぱりおかげを受けておる。だからのやっぱり親人生に任せになった時はおかろうがというようなあのほほんとした新人でのほほんとしたおかげを受けておる人がありますけれども、そういう新人では役に立ちませんです。ただ神様を信じさせたい、ただ神様はこういう働きだ、私が言うことはこんなにお間違いがないことだということを分かっていっただけであってです、ね、その次の信心の例えば秋永のお母さんが言うようにです、そういう信心をいただいて自分の周辺にもそれを広げていこうという信心の熱情がね生まれてくるところのおかげです。清さんが言っておられます。歯は安心だと言うです。私は勇さんに、何回も申しました。あんたが新人にはどうも我が心の我の字が足らん。和らぎ喜びはあるけども我の心というのは、ね、ただ喜びだけではない。それこそおめでとうございますという心がその内容の中にいけんのだ。陰にこもった新人じゃつまらん。ね、陽にやる陰陽のようです。ね、陽気な新人、朗らかな新人、そういう新人があんたには欠けておるわよ、ね、というふうな意味のことを申しますが、例えば勇さんの今日の話が一番私は素晴らしかったということはです、もう本当言うたらし勇さんがもし陽の心を持って話されたらもうお話がしまえんうちにです。勇さんの新人だけではない哀楽の新人を褒めたたえる今年のそれこそ敵も味方も褒めたたえに折れないような内容を持ったお話だったんです、ね、奥さんがもう普通では不治の病と言われるようなもう本当に難儀な病気にかかられたのが初めて哀楽通りの壁にご支援をいただかれて、そしてそれこそ枯れ木に花が咲くようなおかげを受けられました。夫婦性を揃えた新人ができ、子供たちもついてくる新人になり、もうこのままいったら本当にもうそれこそ素晴らしいおかげになっていこうかに見えましたところから、奥さんが病気をされ、ご自身も体があのように不自由な今の現代医学ではどうにもできないという病気らしいですね。リウマというような病気は、ね、そしてその熱心な新人にもかかわらず去年は奥さんが亡くなられた。だから金光様の信心をいただいておってです、ね、初めはたるほど枯れ木に花の咲くようなおかげをいただいて入信のおかげをいただいた。それから信心がだんだん分かってきた、ね、その分かってきた頃から言うならば信心しよってどうしてああいうことが起こるであろうかというようなことが続いてまいりました。これはだからその辺のところを一つ私の信心に置き換えて考えていただきたいのです。私の30年前のもし新人がです、皆さんがもし知っておられたら、あれほど一家をあげて新人なさるのにどうしてあげな貧乏者にならんだろうか、そしてどうしてあげ次々と難儀なことが起こるだろうかと周囲の者はみんな言いましたです。けれども私が本当のおかげをいただかなかったない、私がおかげいただかんなら金子様の教えはみんなを調べずばいと言うなら豪語されるほどしに一生懸命でした。 それで私がもうどういう難儀に直面しておる時であってもです、ね、先ほど正木さんがまだ私を知って初めの頃でしたけれども、それこそ大坪さんのお城にはご効果差し寄るというほどに感じたと言っております。前段の久保山先生が本当に大坪さん小柄な人間の中にあなたがありがたいありがたいって言いなさるが本当にありがたかったですかと言って質問を受けるくらいに私ありがたかったですね。なら勇さんの信心に高橋さんの信心にそこが欠けてると言いたいんです。言うならばよく要力そのです、その歯がないですね。例えばどんなに暑くても一生懸命に足を流して働いている時に暑さを暑さとは感じないものです。どんなに極寒の中にあっても一生懸命働いている時には着物を一枚一枚脱いでいきたいほどの暖かい、いや冬は冷たい寒いものではなくて